マタイの福音書16章21から28。その時からイエス・キリストはご自分がエルサレムに行って、長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受け、殺され、そして3日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められた。するとペテロはイエスを引き寄せていさめ始めた。主よ、神の御恵みがありますように、そんなことがあなたに起こるはずはありません。しかしイエスは振り向いてペテロに言われた。下がれ、サタン。あなたは私の邪魔をするものだ。あなたは神のことを思わないで、人のことを思っている。それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです。人はたとえ全世界を手に入れても、誠の命を損じたら何の得がありましょう。その命を買い戻すのには、人は一体何を差し出せばよいのでしょう。人の子は、父の栄光を帯びて、御使いたちと共にやがて来ようとしているのです。その時には、おのおのその行いに応じて報いをします。誠にあなた方に告げます。ここに立っている人々の中には、人の子が御国と共に来るのを見るまでは、決して死を味わわない人々がいます。人はどのようにしてキリストを信じ、キリストに従う者になるのでしょうか。聖書に、今は恵みの時、今は救いの日です。コリント第2の6の2とあるように、ある日、ある時、イエス・キリストを心に受け入れるんですね。皆さんの中には、伝道集会で講師の招きに応じて前に進み出て、イエス・キリストを受け入れた、そんな体験を持っている人が多くいることでしょう。普段の礼拝や祈り会で決心に導かれた人、あるいはクリスチャンの家庭に招かれ、そのリビングルームやダイニングルームでイエス様を心に迎え入れた、そんな人も多いかと思います。クリスチャンホームで育った人にとっては、神様に祈りイエス・キリストを信じることはあまりにも当然のことで、いつ自分はイエス・キリストを信じたのかわからないという場合もあるでしょう。そんな時は、今イエス・キリストを信じている、そのことを大切にすると良いと思います。私たちは恵みの時、救いの日、またペテロ第1の2の12にありますように、訪れの日にイエス・キリストを信じたのですが、その時一瞬にして信仰を持つようになったというのでなく、そこに至るまでいくつかの段階があったことと思います。幼い頃、クリスチャンの幼稚園に通っていた、学生時代に聖書を読んだことがある、そんな準備期間があって、そこからいくつかの決断を積み重ねて、決心を積み重ねて、イエス様を信じる信仰に至った、そういうことが多いかと思います。エンゲルという人は、そうした信仰に至る段階を表にしました。エンゲルスケールと呼ばれているものです。で、このスケールは、超自然的な存在を意識してはいるんですが、まだ福音を知らない、その段階、から始まります。それをマイナス8というふうにいたしますね。で、そこからイエス・キリストの福音を聞き、興味を持つ段階マイナス7、福音の中心的な事柄を意識する段階マイナス6、それから福音の意味することを理解する段階マイナス5、福音に対して心を開く段階マイナス4へと進みます。で、キリストが神であること、キリストの十字架や復活が人々を罪から救うためのものであること、 それが分かるようになって、信仰を持ちたいという願いを持つようになる、なりますね。で、それから自分自身の問題を認める段階、マイナス3。そして信仰に至るその決心ですね、マイナス2。そして悔い改めとキリストを受け入れる信仰、マイナス1へと進みまして、聖霊によって生まれ変わり、神によって新しく作られたものとなっていくのです。コリント第2、5の17に、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、身をすべてが新しくなりました。そうある通りです。ペテロも同じような段階を経て、信仰に導かれています。ペテロが最初、イエス様に従ったのは、兄弟アンデレを通してでした。皆さんの中にも、友達や家族に誘われて教会に来るようになった、そんな人が多くいると思います。友達が教会を去ってしまっても、自分は頑張って教会に通い続ける。で、今度は、教会から離れてしまったその友達を導こうと努力している、そんな姿が私たちの教会の中にも見られます。ペテロは自分からイエス様のところに行ったわけではありませんが、イエス様に出会ってたちまちイエス様の教えに引きつけられました。イエス様を自分の師として付き従うようになりました。そればかりではなく、イエス様のなさった奇跡を何度も目の当たりにして、イエス様を単なる教師以上のお方として認めるようになりました。そしてついに、あなたは生ける神の御子キリストですという信仰の告白に至るようになったのです。ペテロもマイナス8、超自然の存在に気づいているが、まだ福音を知らない段階、そこから福音に心が惹かれていく、マイナス7、福音を知るマイナス6、それを理解するマイナス5、そしてそれに対して心を開いていくマイナス4の段階へと進んでいきましたね。そしてイエス様を知るにつれて、今度は自分の罪深さをも知りました。これがマイナス3の段階です。最初はイエス様の教えを大勢の人々が喜んで聞いていたんですが、その群衆はイエス様の教えにやがてつまずいて去っていきます。その時もペテロはイエス様に従い通しました。マイナス2の段階です。そしてあなたは生ける神の御子キリストですという信仰の告白に至ったのです。この時ペテロはマイナス1の段階まで来たと言ってよいでしょう。で、この信仰の段階を短い間に順調に登っていく人もあれば、途中で止まってしまってなかなか次に進めない人もあります。聖書の教えの道徳的な部分、人生の知恵のような部分はよく分かっても、罪とか救いとかいう福音の中心がなかなか分からない人もあります。福音の中心であるキリストの十字架や復活がどんなものかが分かってはいても、それを自分のこととして受け止めることができないでいる人もあります。自分にはイエス・キリストの救いが必要だ、信仰を持ちたいと願っていながら、自分のように意志の弱い人間は信仰を持ち続けられるだろうか、そう心配してなかなか決心に踏み切れないでいる人もあるでしょう。信仰の決断を迫られると尻込みしてしまって、今まで分かっていたことまで分からなくなってしまう、信仰の段階を逆戻りしてしまうということがあるかもしれません。しかし私たちがどの状態にいたとしても、そこで神様に助けを願うなら、神様は助けてくださいます。たとえ私たちが神がおられることが分からなくなったとしてとしてもです。で、以前祈り会で神が必ず聞いてくださる塔の祈りという本をテキストに使ったことがあります。その第一の祈りは、神様、あなたがおられることを私に示してくださいというものでした。神様は祈る者にご自分がおられることを示してくださいます。 一点の疑いもなく信じて祈ることができたら、まあ、それは素晴らしいことですが、神様、あなたのことがわからなくなりました。私にもわかるように教えてください。という祈りであったとしても、神はそれに応えてくださいます。不信仰に変えて信仰を、恐れに変えて平安を、失望に変えて希望を与えてくださるのです。恵み深い神に祈りましょう。また、信頼できるクリスチャンに、今の自分の信仰の状態を話してみましょう。そうするなら、必ず次の一歩を踏み出すことができるようになります。では、私たちが、イエス・キリストは私の救い主ですという信仰を告白できたら、もうそれ以上進む必要はないのでしょうか。そこがゴールなのでしょうか。そうではありません。神様に背を向けていた過去の状態はすべてマイナスの状態であって、イエス・キリストを信じて聖霊により神の子供として生まれ変わることは、マイナスの状態を脱却してやっとゼロの状態になったに過ぎないのです。私たちはそこからプラスに向かって成長していくのです。赤ちゃんが生まれたら、両親は赤ちゃんが首が座り、お座りができ、ハイハイをし、そして立って歩くことを期待します。ミルクだけでなく、固形物も食べるようになり、トイレットの訓練もでき、片言のお話ができるようになることようにと、そう願って世話をしますね。私たちを産んでくださった父なる神も同じように、私たちが自分の足で信仰の歩みができるように、神の言葉の固い部分もしっかり理解できるように、そして自分の言葉で祈り、人々に福音を語ることができるよう期待し願っておられるのです。エンゲルスケールではプラス1、信仰の決断を振り返る段階、プラス2、キリストの体である教会につながる段階、プラス3、知識や行いにおいて成長する段階、プラス4、神との交わりを深める段階で、プラス5、神から与えられたものを賢く用いる段階というように、プラス5までしか書いてありませんが、その後にもプラス6やプラス7が続くのです。神は無限のお方ですから、神を知る知識も無限に成長するものです。誰一人もゴールに到達したということはできません。新しい誕生はゴールではありません。それは出発点です。生まれ変わりの印であるバプテスマは卒業の時ではなく、キリストの弟子となってキリストの学校に入る入学の時なのです。おそらくキリストの学校には卒業というものがないのかもしれません。信仰の成長は生涯にわたるものです。そしてこのキリストの学校で学ばなければならない第一のことは、十字架を追うことです。イエス様はこれからエルサレムに行き、そこで長老、祭司長、立法学者たちから多くの苦しみを受け、殺され、そして三日目によみがえると話されました。それを聞いたペテロは、イエス様をそばに呼び寄せて、イエス様をいさめ始めました。まあ、こんな気持ちだったのでしょうね。あなたは神の御子、イスラエルをローマから解放する救い主なんでしょう。そんなことがあなたに起こるはずはありません。するとイエス様はペテロの方に向き直って、下がれサタン、あなたは私の邪魔をするものだ、あなたは神のことを思わないで人のことを思っていると言われました。つい先ほどイエス様はペテロに、あなたは幸いです、私はこの岩の上に私の教会を建てます、私はあなたに天の御国の鍵をあげますと言われたばかりだったのです。今度は下がれサタンなのです。これは弟子であるペテロが主であるイエス様をいさめるなどという失礼なことをした、だからイエス様がお怒りになったというのではありません。 ペテロがそのように言ったのは、イエス様のことを思ってのことだったということは、イエス様もご存知のはずです。しかしそれが愛の心から出たものであったとしても、イエス様がこれからなそうとしておられる十字架の贖いの道を妨げる者は、サタン、神の敵だとイエス様は言われるのです。憎しみや争いが神様の御心に反することは誰にもわかります。ところが、愛や親切も、それが人間的なもので終始してしまうとき、神の敵となってしまうことがあるのです。イエス様はペテロを、あなたは神のことを思わないで人のことを思っていると言ってお叱りになりました。なんと私たちは神のことでなく人のこと、つまりこの世の基準でものを考え、地上での利益を優先させ、人間的な方法に頼っている、そんなことでしょうか。神のご計画から物事を見、神の方法で、神の力によってそれを成し遂げようとする、そのことがなんと少ないことでしょうか。神様に対する基本的な姿勢がどこかでずれてしまっているように思います。そこでイエス様は弟子たちに、誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさいと言われたのです。十字架を追うというのは、一般に考えられているように大きな重荷を背負って人生を歩むということではありません。それは神のことを思わないで人のことを思うのとは逆の歩みをすることです。つまり人間的な成功を求め、それを誇ったり、人を喜ばせるために真理を曲げてしまったり、人に受け入れられようとして御言葉を曖昧に扱ったりするのではなく、神の御心がなるように願い、人間的な栄誉ではなく神の栄光を求め、真理の光を絶えず求め、神の真理を喜ぶことなのです。十字架を追うとは、自分を捨てイエス様に従うことなのです。ですから、たとえ目に見える大きな重荷がなく恵まれた生活をしている人であっても、その恵まれた生活を自分が楽しむだけで終わらず、それを神のために役立てることによって十字架を追うことを実践することができるのです。もっとも、恵まれていると見える人にも神は追うべき重荷を与えておられます。神が自分に与えられた重荷に気づくことも大切なことです。すべての人は何らかの重荷を持つこと、持ってそれと戦っています。人は重荷を持つことによって、あるいは自分に与えられた重荷に気づくことによって、初めて人のことから神のことへと目を向け、自分の力によってではなくイエス様に従うことによって、その重荷を負うことができるようになる、そのことがわかるようになるのです。十字架を負うことは自分を捨てること、つまり自分に死ぬことですが、それは否定的なことだけではありません。それは積極的なものでもあるのです。古い自分が死ななければ、神によって与えられた新しい命が成長しないからです。イエス様は言われました。命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです。人はたとえ全世界を手に入れても、まことの命を損じたら何の得がありましょう。その命を買い戻すのには人は一体何を差し出せばよいのでしょう。なんと多くの人が地上のもの、一時的なものにしがみついて、まことの命を見失い、永遠の命の喜びを失っていることでしょうか。全世界を我が物にしようとした独裁者たちが、すべて惨めな末路をたどったことはよく知られていることです。彼らは自分の思い通りのものを手に入れたかもしれませんが、まことの命、永遠の命を持っていませんでした。永遠の命は地上のどんなものを持っても買うことのできないものだからです。たとえ人間的な成功を収め、 安楽な生活ができたとしても、その成功や安楽は決して長くは続くものではありませんし、私たちもこの地上にいつまでも生きて、その成功や安楽を楽しむことはできないのです。地上のものはやがて朽ちていきます。まことの命を持たないなら、私たちも地上のものと一緒に滅びてしまうのです。しかしまことの命、永遠の命を持つ者は、この地上を神によって生かされ、神のために生きます。そして、地上を去った後も、神と共に生き続けるのです。自分のためではなく、神のために生きる。地上の命によってではなく、永遠の命で生きる。それが、自分の十字架を追うということなのです。しかし、そんなことが、私たちに果たしてできるのでしょうか。それは人間の力でできることではありません。しかしイエス様にあってはできるのです。なぜならイエス様は私たちに先立って私たちに代わって十字架を追ってくださったからです。このイエス様の十字架が自分のためだったということを真心から信じるなら、私たちもイエス様と共に十字架を追うものとされるのです。ガラテヤ 2-20 にある、私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。この言葉には深い意味があって、それを体験するのは一朝一夕でできることではないでしょう。しかし、誰でも、私についてきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を追い、そして私についてきなさいというイエス様の言葉に少しでも答えようとする者は、この言葉の意味することを体験し始めることができます。今月の賛美歌聖歌313番はこう歌っています。主よ、我が命捧げますれば、我が手と足を御胸のままに動かしたまえ。主よ、我が声を受け取りたまえ。我が唇は栄えを歌い、御旨を伝え。主よ、我が意志を長者とし、我が心をば御蔵となしてすべさせたまえ。主よ、我が愛を捧げますれば、我を常磐に長手の中の者としたまえ。ここには、十字架を追うことが具体的にどうすることかが言い表されています。自分を捨てるということは、自分の手足を、自分の言葉を、自分の判断や感情などを一つ一つ神様に捧げていくことなのです。十字架の印はプラスの印です。信仰の道はマイナスからプラスに、十字架に向かう道です。この道を歩みましょう。互いに励まし合って共に進みましょう。祈ります。神様、私たちは信仰の段階のどこかにいます。自分がどこに行ってどこを目指すべきなのかを教えてください。あなたは私たちがどんなに低いところにいたとしても、それを見下げることをなさいません。むしろそこから私たちを引き上げようとして、助けの手を差し伸ばしてくださいます。教会は聖書の学びにより、祈りにより、あなたの助けの手を得ることができる場です。その助けを喜んで受け入れる私たちとしてください。そして私たちを十字架の道へと導き、誠の命、永遠の命の喜びにあふれさせてください。私たちのために先んじて十字架の道を歩まれた、主イエスのお名前で祈ります。アーメン。